2021年9月12日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てることはどうぞお立ちください。招致、招きの言葉、イザヤ書44章23節。天よ、喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。地の底よ、喜び叫べ。山々よ、喜びの歌声を上げよ。林とそのすべての木々も。それでは賛美しましょう。賛美歌4番、子羊主よ吧。 様にお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は御名を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところにつなげない方々が多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかな問題また弱さを抱えている方々もおられます。しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様はそのような弱さの中にある方々の上に主の御手が当てがわれて癒しが慰めが平安が与えられますように。また私たちも日々の暮らしの中によっては様々な困難様々な困難弱さの中に陥る時があります。しかし私たちは救われた者として神様に祈ることができます。また神様の御言葉があります。どうか神様そのような弱さの中また迷いの中に陥ることがあろうかと思いますが、祈ることによって御言葉によって揺るぎのない信仰が与えられますように神様導いてください。また神様この北教会この講談を祝福してください。またこの朝日町の地にあって神様を知らない方また知ろうと知らない方が多くおられます。どうか一人でも神様の身元に立ち返る方が起こされますように導いてください。また今朝も御言葉を語られる山本牧師先生の口ぶりを整えて神様の御言葉を力強く大胆に述べ伝えることができますように導いてください。また聞く私たち一人一人も霊と誠を持って神様の御言葉に聞き従うことができますように神様導いてください。どうか神様この礼拝の時初めから終わりまで神様の大いなる祝福がありますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される 礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは信仰告白をします。あ、すいません、賛美です。賛美歌117番、栄の主イエスの。257番、キリストは生きておられる。 聖書の箇所、テモテ第一の手紙2章5節6節テモテ第一の手紙2章5節6節それではお読みします。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。このところから贖いの子羊と題して山本牧師より読み証しをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
私たちのこう主イエス様、私たちが信じているこの主イエス様がどういうお方なのでしょうか。神の独り子であられ、人として地上に来られた方であられ、罪からの救い主であられ、大体この3つはこう上がることでしょう。イエス様っていうと一人子で御子であり、人として地上に来られた方であり、罪からの、私たちの罪からの救い主だ。そしてこの贖い主という単語もよく教会で使われることだと思います。私たちは贖われた、贖いを受けた。 教会にずっといるのが長いものでですね、この贖いってことが慣れてしまってですね、あんまり違和感を感じなかったんですが、もしかしたら教会に初めて来る人はすごく違和感があるかもしれません。辞書で調べてみると、この贖いという単語、普段はなかなかあんまり使う言葉ではありませんが、罪を償うとか、まあ、ほぼ広辞苑大辞典ほとんどの辞書にですね、罪を償うっていう意味が多いんですが、あとはこの何かを身代わりにして手に入れるという意味もありました。例えばヒヤッとすることですけど、こうよその人の車にぶつけてしまった、家にぶつけてしまった、友達から借りていたものを壊してしまった、そういう場合はこう弁償して元通りに戻しますよね。あ、人のものを壊すのは危害を加えてしまった、それに対して償いが求められる。他人に迷惑をかけたらそれをきちんと詫びて償う、これが、まあ、私たちの考える一般常識、社会常識であるわけなんですよね。多くの人がそれを抱えている。しかしその償い、誠の神様に対する罪はどうやって償うことができるんでしょうか。神様を信じているのに神社に行ってしまった、神社に行ってついついお守りを買ってしまった、神様を信じているけれども、なんかここら辺大阪ではどうか分かんないんですけど、こう占い師に人生相談をしてしまった、神様を信じているけれども仏壇にこう手を合わせてしまった、全部ついうっかりですやってしまった。いやいや、これだけじゃないです。子供の時はお母さんの財布からお金を抜いてしまった、つい口から周りの人に出任せを言ってしまった、嘘をついてしまった、あるいは誰かを羨んだり妬んだりしてしまった、そういうことってないでしょうか。私たちはこういう神様に対する罪たくさん持っているのでありますが、罪を償おうにも正直どうしたらいいかわからないし、あまりにも多すぎて償いきれない、その私たちのために代わりに償ってくれたのが主イエス様なわけです。本来ならばそのままそっくりお返しなければいけない。私たちの常識的に考えればその人の危害を受けた分を弁償しなければいけない、そこを償ってくれたのがイエス様。私たちの抱えるあまりの多くの負債を、罪を弁償して帳消しにしてくれただけじゃなく、そこからがミラクルです。私たちを買い取って神様の子供に加えてくれた。罪人の身である私たちはイエス様によって償いだけではなく贖われたからこそ今こうやって救われているわけなんです。今日はこの贖いについてをこう語りたいと思うんですが、この贖いについて聖書のテキストが語っている最も有名なのがルツ記であると思います。ルツ記はちょうど一月前に私が休暇でお休みの時にここに講談に立った及松先生がですね、及松望先生がこのルツ記の冒頭を扱ってくれましたが、このルツ記の内容は皆さんも多くの方がご存知かもしれませんが、夫と子供たちに先立たれたこうナオミを視点に、まあ、特に一章がそういうふうに書かれてるんですよね。本当に不幸の絶頂の中にいた、外国にいてですね、自分の夫とそして子供たち2人に死なれてしまって、そして残されたのは、子供の嫁たち、一人の嫁は去っていくんですけれども、その外国人の嫁であるルツが、まあ、その姑であるお母さんと共にそのお母さんの故郷に移るというのが、まあ、ルツ記の あのメインのあらすじですよね。で彼女の故郷が、まあ、ベツレヘムであり、そこで有力な親族、結構年上の方だったと思いますけれども、まあ、ボアズという人に出会って、まあ、ヤモメのルツが、買い戻される。ここで、まあ、ちょっと聞き慣れない買い戻しっていうことが、まあ、ルツ記の中のテーマとして語られているわけなんです。今のように女性が自由に別れたり結婚できる時代ではなく、ユダヤ教の式台のレビラートといってですね、この親族の中から比較的近い人間が、まあ、こうめとらなくてはいけない、嫁に迎えなくてはいけないという、そういうルールがありました。ルツが、まあ、私たちが考えているように、考えている以上に姑思いの非常に働き者だったと思います。でもちょっと訳ありの、ルツが訳ありじゃないんですけども、訳ありのモアブ人というあの種族だったため、まあちょっと説明は割愛しますけれども、外国人であったためにやっぱりルツとそのですね、こうあのレビラと、まあ、その嫁に迎えることをですね、喜んで手を挙げる人がいなかったんです。ボアズは最初自重したんですけれども、ボアズが誰もいないので最後にボアズが手を挙げた。まさしくそれが神様のご計画の中にあられる。なんか私たちはですね、それを読むとこのボアズの優しさがにじみ出る、なんかストーリーに、こう美しいストーリーに読んでしまうんですが、聖書の語りたいテーマはちょっと違うんです。ボアズ一人の視点ではなく、そのボアズのように私たちの神様は代価を払って買い取ってくださる。それがこの聖書の、聖書を教えているテーマ、ルツ記が語っている贖いというテーマです。もう一つこの聖書が語っているのは、ホセア書というところです。小預言書の中の一番最初にあるあのホセアというあの手紙なんですけれども、これもなかなか強烈です。神様は預言者ホセアに、少々ちょっと浮気癖のある、まあ、女性ゴメルと、ゴメルには連れ子が何人かいたと思うんですが、その連れ子たちを引き取れというふうに命じます。すごい命令ですよね。このゴメルを引き取れと、結婚しなさいというふうに言う。しかしゴメルはこのホセアとの間にですね、まあ、3人の子供がこう生まれるんですけれども、3人の子を産んだ後に家を飛び出して愛人のもとに去ってしまう。でしばらくして神様は、まあ、これもね、ホセアは非常にこうがっかりしているわけですけれども、しばらくした後にホセア、あ、神様はホセアに自分と子供たちを捨てたひどい奥さんですよね、 元奥さんをもう一回愛せと、連れ戻せと、というふうに命じる。もうその時にはですね、この元奥さんもう落ちるに落ちてですね、あの奴隷として売られていた、市場で売られていたんですけれども、それをですね、こうホセアは多額の代価を払って買い取るんです。これがホセア書の1章から3章までの内容の中に書かれている。どっちのテーマにも共通するのは買い取られるということなの。この買い取られるという言葉が実は贖いということを意味しているわけなんです。強烈なストーリーです。不貞を働いた元妻を許し、落ちるに落ちた元妻を買い取るという、なんかもう一度聞いたら忘れられないような、まあエピソードがここに書かれていますが、ここでも神様は偶像礼拝にこう向かう主の民を許し贖われるということを私たちに語っているわけなんです。 新約聖書で皆様がご存知の箇所があるかと思いますが、コリント人への手紙の6章、第一のコリントの6章20節と7章23節に、あなた方は代価を払って買い取られたという言葉があります。パウロがこれ私たちに語る、まあ、パウロがこれは異邦人に対して語った言葉であるわけです。でもこの言葉、買い取られたっていう事実はわかるけれども、自分の罪が気がつかないうちには買い取られたというふうに聞いても何の意味もありません。あ、そうなんだなとしか受けることができない。でも自分の罪がわかるからこそ、その罪を肩代わりしてくれた方へのご恩を一生忘れることができないはずです。かつてイスラエルの人々は年に一度第7月の10日を食材の日とし、厳粛に守っていたことがあります。贖いの日、食材の日、年に一度その時には全ての、まあ、今のユダヤ人、昔のイスラエル人たちが集まって食材を捧げる、食材を行う。私今日は用事があるから行けませんの、そんなことないです。人々は全員仕事の手を休めて、その時は断食をし、連日にわたって断食をし、お牛や、オスの牛やオスの羊、それから子羊の生贄がたくさん捧げられます。普段の安息日の礼拝の時にも捧げられますが、この食材の日は特に全国民の食材のための日ですので、多くの生贄が捧げられたと記されています。幕屋の時代でしたから、幕屋の聖所のその奥には、その仕切りの奥に至聖所というところがあるんですけれども、至聖所にある贖いの蓋には大祭司によって生贄の血が振りかけられ、人々の罪の身代わりとなるアザゼルのヤギが野に放たれた。これレビ記16章に書かれている通りです。今の時代の私たちには何のこっちゃと思うこのしきたりですが、しかしその罪をあがなってもらうために、みんな必死に食材の日を守ったんです。神様、神様、こんな罪を犯しました、私もこんな罪を犯しました。これみんなね、信徒も教職者も祭司も大祭司もみんな人間ですから罪を抱えている。あの罪もこの罪もいろんな罪がありますけれども、一年に一度その罪のためにみんなが心を注ぎ出し、その食材を行った。そしてその罪の身代わりとして、まあ、アザゼルのヤギっていうのが出るんですけれども、まあ、そのヤギを野に放つ。これが毎年行われていたそうなんです。でもこの話を聞いても、今はその食材の日を教会で守ることもなければ、動物の生贄もありません。私たちの教会がそのようにアザゼルのヤギをですね、春季にこう放つこともするわけではありませんし、この食材の日はどうなってしまったんだろう。実はここが大事なんです。贖いの子羊となられたイエス様がただ一度ご自身を捧げられたことによって、贖いが成し遂げられたから、もう動物の生贄は必要がなくなったんです。神様、神様、どうかこの罪もあの罪も私にはまだ残っています。この1年間考えてきても、いや、この1週間考えてみても、この罪もありました、あの罪もありました。でもそのための生贄は必要ない。たった一度もう主イエス様が、傷のないシミのない子羊であられるイエス様が もう贖いを完全に成し遂げられた以上、アザゼルの槍は必要はない。オスの槍やお牛の血、子羊の血をはるかに勝るキリストイエスの血が贖いとして捧げられた以上、私たちの罪はもはや完全に贖われているのです。私たちの主イエス様は全ての人の贖いの代価としてご自身を私たちに与えてくださいました。今私たちが生きているのはこの方の犠牲によるのであり、私たちが胸を張って救われているというふうに言うことができるのはこの方が代価を払ってくれたからです。本来ならば罪に対して償いを犯すのは当然のこと、社会的な常識でも当然のことでありますが、その罪を肩代わりし身代わりにして十字架にかかってくれたのはイエス様であり、そのイエス様の犠牲によって私たちはクリスチャンと胸を張って言うことができるのです。でもこの贖いの対象、別に特別今日教会に集まっている私たちだけではない、クリスチャンと呼ばれる人たちだけではない、今日の箇所にありますように全ての人間を贖うためだというのです。これは私たちにはなかなか理解しがたいこと、神様を信じ教会に行くクリスチャンのためならばまだ理解ができる。罪を償うと聞くと自業自得の世界であり、たとえ過失でも人に被害が及べば償わなければならない世界です。だからクリスチャンだった人間が贖われるのは理解ができる。でもクリスチャンでもなく平然と毎日を生きている人間が本当に贖われているのか、なかなか私たちはそれを理解することが難しいかと思われます。しかもこのイエス様の贖いの範囲はこれまでの罪だけじゃありません。時々聞かれることがあります。過去の罪に関しては許されているのは分かります。でもこれからの罪に関してはどうなんでしょうか。これから私がもし神様の前にとんでもないことをしてしまった場合にはその罪は許されるのでしょうか。もちろん許されています。これまでの罪ではなくこれからの罪、過去の罪だけではなく未来の罪も全て贖われているのですから安心です。償いが要求されることも、そして追加で贖いが必要とされることもありません。もはや私たちは完全に贖われ完全な許しを得て神の家族に加えられたのだから、あとはハレルヤハレルヤと神様を称えて家宝を寝て待て、それで良いでしょうか。ここからはそうではないんです。ここまではクリスチャンの立場、今の私たちの与えられているその贖いについてを説明しましたが、あとはイエス様が来られるその再臨をただ家宝が寝て待てで過ごせばいい、そんなことはございません。今日の読まなかったんですけども、今日の箇所の一節前の四節、ここには神は全ての人が救われることを望んでいる、この全ての人というのはもちろん世界中の人、今までに存在した人、あるいは未来に誕生する全ての人のことを意味していますけれども、それを望んでいるだけじゃなく真理を知るようになるということも望んでいる。 ここに目を留めていただきたいと思うんです。贖いの事実、さっき聞いた話は今までどこかで聞いてきたことのあることでしょう。別に今初めて聞いたことではなく、贖いは本当に私たちにとってミラクルの出来事、私たちの罪を全部身代わりにしてくれたイエス様の恵みです。でもその恵みの事実をそれぞれが心に留め、常に感謝をすることを忘れてはいけないわけです。私たちが知っていて犯す罪も、あるいは知らず知らずのうちに犯している罪も、すべてをあがなって帳消しにしてくれた事実は、これからも後の世代にしっかりと語り継がなくてはならない。改めて本当にそのように思うのです。最後に、今の時代は非常に窮屈な社会になってきたように思います。とにかくせせこましい、非常にギスギスして、そして心に余裕がない。誰も彼も、若い人だけではなく中年も老人もみんな心のゆとりがなく、ピリピリした緊張感が漂う、そういう社会であるように思うんです。少し前はもうちょっと違ったのにな、もっと前は良い時代だったのにな、これも主観から出ているものだから比較のしようがないんですが、今は特にこの緊張感が非常に強い社会であるかのように気がします。そして、まあ、ネット時代の特徴かもしれませんが、悪者を見つけて徹底的に叩き、それだけではなく世間への償いが要求される、こういうことが毎日のように起こっている時代のように思うんです。政治家や犯罪者、まあ、こういう人たちだけではない、芸能人もそういうふうにこう叩かれることがありますが、最近は一般人もまた攻撃の対象にされやすい。何かを言ったがためにその言葉に批判をされる、非難され、徹底的に叩きのめされる。そしてそれの償いを要求される。いじめの問題も昔からありますが、このいじめの問題、子供にはいじめはしてはいけないと教えつつ、大人たちのいじめは非常に深刻だとさえ思います。しかし全人類の罪をあがなうために地上にやってこられた主イエス様の十字架が人々に知れ渡るならば、このような無益なことはなくなるのではないでしょうか。こんなね、こんな時代の中で人を攻撃することに価値観を覚えている、そういうせせこましいこの社会の中で、主イエス様の十字架が、主イエス様の贖いが本当に人々に伝わるならば、こんな馬鹿げたことがなくなってくると本当に思います。仮想敵を作って憂さ晴らしをする、そういう人々に私たちもついつい同調してしまうのではなく、むしろ贖い主として地上にやってこられたイエス様の十字架を見上げつつ、贖われた者の喜びを世に明かししていくことが私たちの務めなのではないでしょうか。お祈りいたします。主なる神様、今日も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。 私たちはあなたの尊い犠牲により、十字架の恵みにより罪許されて神の家族に加えられ、クリスチャンと胸を張って言うことができます。それはひとえに私よりもずっとずっと昔、2000年もの前の昔にイエス様が地上に来られたことであり、それは過去の事実として私たちも理解をしている通りであります。しかし私の小さな罪のゆえに、知っている罪も知らない罪も、あるいは私たちが誰かに対して感じる悪意も、すべてあなたがあがなってくださり帳消しにしてくださったことを本当に心から感謝いたします。罪に、自分の罪に気がつかないうちには、あなたによって買い取られたと聞いてもよく意味が分かりませんが、しかし自分の罪が分かるからこそ、その罪を肩代わりしてくれた方へのご恩と感謝は一生かかっても忘れることができないはずです。私たちの中には大した罪がないと思うのではなく、本当に私たちの心の内にある主に喜ばれない部分をどうか思い出し、あなたがその罪を全部肩代わりしてくれたことを感謝することができるようにどうぞ導いてください。毎週毎週捧げられるこの礼拝は、聖書の勉強会ではなく、あなたによって罪あがなわれている感謝を表すこの礼拝の場となり、主に喜ばれる礼拝が毎週捧げられ、そして私たちがこの時代の中にあって、あなたのあがないの喜びを人々に述べ伝えることができるよう、よろしく導いてくださいますようお願いいたします。神様、時代はコロナ禍にあり、ソーシャルディスタンスが取られ、人と人との距離も非常に多く、ある時代になりました。なかなか本音と建前の中で、本音で人と話すことが難しくなり、そしてますます人と人との中に距離ができるようなその中にあって、神様どうか主の流された血潮が神との和解だけではなく、人との間の断絶を埋め、そして和解へと導いてくださいますよう心からお願いをいたします。兄弟姉妹の皆さんの中にも、さまざまな社会的なことのゆえに悩みを抱えている方も多くあられると思います。神様、お一人お一人のうちにあなたが解決へと導いてくださり、主を知ることができるように、さらに主を知ることができるようにどうぞお導きください。また施設に入られたり、ご高齢のためにしばらく教会の礼拝に集うことのできない方々を覚えます。今日もこの時を主はどうぞ覚えてくださり、どうかその捧げられる礼拝の中にあなたが共にいてくださいますよう心からお願いをいたします。感謝をいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは賛美します。賛美歌264番、我あがなわれて。
Thank you.
ただいまから献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、用意のない方は袋が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
お祈りします。天皇お父様、今日も礼拝できたことを感謝いたします。雨の中あなたが足を守ってくださったことも感謝いたします。今日のメッセージからあなたが私たちの罪の代わりに身代わりになってあがなってくださったことを感謝いたします。あなたの今感謝したことを忘れることもありますが、どうぞ常に感謝の気持ちを持ってあなたに恵みの恩返しをすることができるようにしてください。またお昼からパームの集会が持たれます。参加する中高生の子どもたちにとってビューティーとなるようにしてください。また講師として坂口慎吾先生が来てくださいました。あなたが坂口先生の唇を整えてメッセージを語ることができるようにしてください。また同じく2階で羊飼いが持たれます。どうぞあなたがその時も良い時としてください。良い話し合いができるようあなたが共にいてください。今から献金を捧げます。あなたのご用のために用いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
聖霊祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
お捧げいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、 聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。
アーメン。
ありがとう。